カラーデイズ。2013年12月21日土曜日午後8時25分ごろ収録、カラーデイズでございますけれどもですね、まあ今日のポッドキャストはね、人って得てして自分で気づかないうちに他人を傷つけてしまうことってあるよねっていう話を主軸に話していこうと思うんですけども、先日ね、某太郎ケクノっていう人からメールが届いたんですけども、僕個人宛に、そのメールが迷惑メールフィルターにかかって、ちょっとめんどくさいことになってる件について。
大学3年生若がお送りするポッドキャスト番組カラーデイズ。この番組はチーム若一力 .com の制作でお送りします。
皆さんこんにちは、カラーデイズ枠でございますけど、いや話を遡ること先週のじゃねえな、おととい今日日曜日だから昨日、おととい4日前の、12月19日木曜日に実はこの日某太郎ケクノっていう人はですね、横浜に行ってたんですね。なんで横浜に行ってたかは、なんとかトークステーションの中でね、多分ね、5、6回に分けて話すと思うので、てかもう、なんとかトークステーションあれじゃないの、もうその話で多分今年終わんじゃないの、下手したら年またいでその話かな、わかんないですけど。ということで、なんで行ったかは、その番組を聞いてほしいんですけれども、に行っている間に、僕の個人用のメールアドレスね、カラデースのオフィシャルのメールアドレスではなくて、僕個人用のメールアドレスに、メールを送ってきたんですね。別にここまではいいんですよ。別にいいんですけど。で、そのメールがね、全文、英語で、で、しかも、添付ファイルで画像をつけてきやがったんですよ。ね、画像をつけてきやがったんですよ。やがったんですよ。で、この二つがブッキングして、僕の、メールというのは、スクラム4ウェブメールシステムっていうのを使ってるんですが、これはカラーデイズじゃねえ、チーム若いチルク .com が、で使用しているメールアドレスを、ブラウザ上で管理できるようにしようっていうもので、ちょっと Google のいろいろツールを使ったりとかして、ウェブブラウザ上で見れるようにしていて、で、迷惑メールフィルターに引っかかって、で、今、僕の個人用メールアドレスに、ケクノ先生がメールを送れない状態に、なっていたんですが、今しがた、ブラックリストから、解除しまして、除外しまして、ホワイトリストに入れたので、もう大丈夫です。ケクノ先生からのメールアドレス、僕の個人用のメールアドレスに送っていただいても、もう届きます。受信ボックスにちゃんと届くようになってますので、もう大丈夫ですので、安心ください。これね、ブラックリスト入りになっちゃうとね、もう受け取れないっていうか、送信はされるんだけど、僕側の受信トレイには表示されないので、僕が永遠に気づかないっていうね、状態になっちゃうんですけども、今しがた解除しましたので、ブラックリストからは、ケクノ先生除外ということで、よかったですね、おめでとうございますという感じなんですけど、そのメールの話をしようか、ちょっとじゃあ。全文メールの英文がね、全部英文だったっていうね、読むかしたら、晒し物にしようかということでね。別に読んでも、多分差し支えのない内容だと思うので、読みますね、じゃあ。僕の拙い、会話力ですけれども、ね、聞いていただければと思います。じゃあ読みます。We are in Yokohama now! We are really enjoying the ninth century from Skymark Tower. Bye! Taro and Atore! いや。意味がわかんないと。でね、これ、添付写真がついてんだけどね、今ちょっとこのメールね、そう、さっきね、ブラックリストから解除したら、復元されてきましたので、ね、また読めるようになったんですけど、どこに行ったかな、そのメール。いっぱい最近メール届くからね、もうわかんなくなっちゃうね。添付ファイルの写真がね、ちょっと、読めるようになりましたけれども、添付ファイルのね、写真には、太郎ケクノ氏とね、うちの番組リスナーであるアトレさんがね、ツーショットで、ツーショットで、撮った写真がね、送られてきてるんですけれどもね。いや、ちょっと言うとさ、このメール、俺どうしたらいいの？当のさ、ケクノッティ先生は多分分かってないと思うんだけど、これさ、このメールを受信した俺からしたらだよ。このメールを受信した俺からしたら、いいですか？皆さんに分かりやすいように例えて言うと、皆さんのお友達が、そのお友達が自分の彼氏あるいは彼女と撮ったツーショット写真をわざわざ出先から、わざわざ送ってくるっていうね。しかも本文全部英語っていうね。どうよ皆さん、これいきなり来たらびっくりしない？自分の友達がさ、ツーショット写真、彼女のツーショット写真をさ、いきなりこう自分に送ってくるって、ね、もう意味わかんないでしょ、これ。どうしたらいいの？俺このメール受け取ったのはいいんだけどね、これどういう取り扱いをね、したらいいかよくわかんなくてね。とりあえずね、この写真うちのサンスタの、24時間稼働してる Linux の、デスクトップの壁紙にしておきましたけど、まあ、絶対使い方間違ってるよね。これはなんかいい、取り扱い方がありましたら皆さん教えてほしいんですけども。これさ、どうすんの？これ受信した俺側からするとさ、もうどうしたらいいかわかんないんだけど、これなんで送ってきたのよってね。別に俺、送ってねとはね、頼んでないんですよね。頼んでないんだけど来たってね。もう頼まないでも来たんだよね。なんなのこれ、これなんなのこの、まあ、このメール受けた時にね、まあ、俺、一番最初にね、感じたのがね、不覚にもね、ああ、リスナーさん、寝取られたな。寝取られるってこういうことなんだ、っていうのね、まあ、その気持ちが分かったのは一つ勉強になったね、今回ね。これどうしたらいいのこのメールさ、どういう取り扱い方していこうか。てか別に Facebook にあげればいいじゃん。あー、そういうことか。Facebook にあげると、それはケクノ先生のリアルの人たちにバレるからまずいってこと？でも、それ、だって、この写真を除く他の横浜の写真上がってましたよね。ってことは別に横浜に行ったことを隠してるわけではないの。女性とツーショットの写真を上げるのがまずいのかな？別にそういうことじゃないでしょ。なんかわざわざね、俺のプライベートのアドレスに送ってきたのがよくわかんないんで。ですね。まあ、多分、絶対このポッドキャスト、太郎ケクノ先生は聞いてると思うので、なんでね、このメールを送るという、ことになったのかのね、経緯をね、教えてほしい。ね。メールで送ってください、メールで。ツイッターとかダメです。で、ごまかされるから、ツイッターとかダメです。メールでこっそりですね。info@wakaijiru.com宛てに送っていただければなというふうに思います。何なんだろうね、これね。よくわかんないです。はい。まあ、ちなみにこの後ね、アトレさんからも LINE で飛ばされたっていうね、写真をね、もうどうしていいかわかんないです、これは取り扱い方。もう若さんはね、嫉妬してます。そういうことじゃないけどね。そういうことじゃないけどね。まあまあ。ということで、まあ、そんな感じでね。太郎ケクノ先生から、なんかそういう、なんですかね。まあ、言ったら、まあ、嫌がらせメールが届きました。はい。まあ、まあ、案の定、迷惑メールフィルターに引っかかって迷惑メール扱いになってたからね。まあまあ、嫌がらせメールと言っても過言じゃないでしょ。嫌がら、ある種の嫌がらせを受けました。はーぜ。はーぜ。はー、そうか。 まあ、ポッドナインティーズの案件に関しての連絡メールに関しては、まあ、返信が返ってきてないんですけれどもですね。なんか、イチャイチャしてる写真のメールは、現地から送ってくるんですね。何なんでしょうね、これね。以上です。以上です。ね。以上です。わさん、ちょっとプンプン丸です。はい。おかしいなぁ。おかしいなぁ。やっぱこれどう考えても嫌がらせですよね。だって、わざわざ俺のプライベートのメールアドレスに送ってきて。もう嫌がらせでしょ、これもう完全にね。まあちょっと不適された若さんです。これまずいぞ、これ。あれなんじゃないの、太郎ケクノ先生と、あれなんじゃないの、俺。今年さ、っていう感じで揉めたまんま年明けんじゃないの、これ。いやだなぁ、なんか俺そうやって、なんか年越しちゃうの、なんか、太郎ケクノ先生とはもう、こう、穏便にこう行きたいんだけどさ、ここなんかこう、ね、こう、まあ、ことの発端、誰が、最初にふっかけたんだって言われたら、まあ、それは俺らなのかもしんないけどさ、まあ、なんかこう、ケクノ先生はこう、いざこざ揉めた感じで、こう、年明けそうですね。嫌ですね、なんかちょっと。まあ、この辺、すっきり解決してから、年を明けたいので、できれば早めに、なんでこのメール送ってきてなんかのね、経緯と趣旨説明をですね、info@wakaijiro.com まで送っていただければいいと思います。以上です。まあということで、まあメールの話は こんなに話すつもりなかったんだけど、もう10分以上使ってるわ。もうまあいいです。今日は大して話すこともいやあるんだけど、いや話しますか。じゃあまあ他にね、まあ何があるかってね、まあ最近今週1週間であった話で言うと、まず水曜日、12月18日水曜日に、まあ以前も話した、前回も話したと思うんですけど、まあ前回じゃねえ、前々回か、前々回話して、まあ今年忘年会4回あんだよねみたいな話をして、まあその2回目のゼミの忘年会というものがありましてですね。まあ今回は3年、まあ11月にも飲み会やったんだけど、ゼミでは。まあその時は3年生だけだったんですけど、今回はまあ僕ら3年生と4年生の先輩で、卒論が終わった、卒論っていうか卒研が終わった人、何人だっけ ?10 人中7人終わってんですよね、もうね、卒研ね。だからまあ結構な人数いったんですけども、4年生プラスまあうちの教授というところで、飲み会やりました。まあいろいろ4年生先輩には、まあ研究のこととか、あとまあ就活の話もですね、まあいろいろ聞いたりとか、去年の今頃どんなことやってましたかみたいな話を聞いて、ああ、なるほどということで、まあいろいろと勉強させてもらったんですけれども。で、まあうちの教授の話はね、もう相変わらず面白くてね、絶対それ学生に言っちゃいかんだろみたいな、結構うちの大学の裏事情とかも、ちょっと聞いてね、はあ、なるほどね、とかって思いながらこうね、まあこうなんだろうね、こう、まあ、どこの世界もドス狂いんだな、というのをね、こう、教授の話を聞きながら、ははなるほどね、とかって思いながらね、まあ、教授がもう一体何者なのかがもうわかんなくなってきてるっていうね、もうところで。まあ、なかなか教授の話は面白かったんですけども、まあね、っていう感じで、まあね、まあ、っていうだけだったらね、まあ、普通に平和に忘年会終わってよかったなっていう話で終わるんですけどもね、まあ、ツイッターでね、流したんで知ってる人は知ってると思うんですけどね、この飲み会でね、なんと若さんですね、マーライオンになっちゃった件について。まあ、俗に言うまあ、俗に言うまあ、リバースですよね。まあ、とうとうやったかと。二十歳になって、今年で、今月で8ヶ月目 ?9 ヶ月目か。9ヶ月目で、とうとうね、お酒解禁されて9ヶ月目でね、とうとうリバースするっていうね。マーライオン状態になるっていうね。まあね、確かに俺ゼミの飲み会でね、ビールを、生ビールね、生ビール、普段あんまでもないね、生ビールをね、2杯飲んだんだよね。生ビール2杯飲んで、カシオレ2杯飲んで、でね、その後なんか、なんだっけ、梅酒だっけ飲んで、で、その後オレンジジュース飲んだんですけど、そこでやったソフトドリンクを飲んだんですけどね。まあ、やらかしたよね。もう、5杯か。5杯目でやらかしたね。だから5杯以上は若さん飲めませんと。4杯が限界なんだなと。 なるほどね。でもね。まあ、そもそもなんで生ビール飲んだのかって話なんだけどさ。実はこれもちょっと僕チャレンジで今回ちょっと生ビールを飲んでみた。生ビール飲むんでね、割と久しぶりというかもうほぼ初めてに近いぐらいの感じだったんですけど、今回ね。なんで生ビールの、いや、缶ビール美味しくないじゃん。いや、美味しくないじゃんって、俺は美味しくないって思ってるんだけど、缶ビール美味しくないじゃないですか。だから生ビールならもしかしたら飲めるかもしれないっていうね、俺の中で仮説が今まであって、ちょっとそれ今回試してみようと思って、生ビール飲んだらね、いや、生ビールね、意外と美味しかった。っていうね。そう、意外と飲みやすかった、生ビール。あれ？缶ビールより飲みやすいぞ、おい、こいつ。ですね。で、まあ、調子に乗って2杯飲んで、まあ、いつも通り菓子折りも2杯飲んで、で、まあ、ちょっと終わり際で梅酒を飲もうかって飲んでて、で、オレンジジュース飲んで飲んで、最後、居酒屋だったんですけども、最後、普通にデザートが出て、じゃあ、そろそろ店出ますかって時にね、マーライオンになったっていうね。まあ、皆さん、僕から言えることは、ただ一つ。お酒は飲んでも飲まれるなっていうことね。まあ、この時期、本当にね、飲み会多いです。僕もね、あと2回、実は忘年会で抱えてますので。まあなんですかね、お酒は飲んでも飲まれるなということで、皆さん、まあでもね、自分のね、お酒の限界というのをね、一回、まあ、決して褒められるもん、褒められるようなもんじゃないけど、まあ一回ね、マーライオンになると、あ、そうか、俺ここまでしかもうお酒飲めないんだなっていうのが、自分の身をもって、知ることができるので、ね、まあまあ、あんまりいいもんじゃないけどね、まあ、知ってみるのもいいのかなと。まあ、これも、ま、一ついい経験だったのかなっていうふうに思います。まあ、ね、まあ、一年生の時にサークルの先輩に言われました。ね。お酒で失敗するのはね、学生のうちだぞっていう話をね、聞きました。そうだなと。これでさ、社会人になってさ、じゃあ、飲み会やりますって言った時にさ、上司の前でマーライオンできるかって話ですよ。無理だろ無理だろ。まあ、今回ね、マーライオンしたけどね、大丈夫、誰にも迷惑かけずに、もう無理だなと思って、ちょっとトイレですね。トイレでマーライオンしたから大丈夫。誰にも迷惑かけてないし、多分ね、マーライオン、俺がマーライオンしちゃったっていうのをね、知ってるのは多分誰もいない。でもさ、マーライオンしたらさ、口の中気持ちよくなるんだよね。ちょ、気持ちよくなるね。気分はね、気持ちよくなるんだけどね。スッキリしたってね、気持ちよくなるんですけどですね。口の中が気持ち悪くなるんだよね。もうその後急いで家帰って口ゆすぎましたね。あー、気持ち悪いですね。ということで。まあそんな感じで皆様お酒ね、飲んでも飲まれるなということで、皆さん気をつけていただければなというふうに思います。まあ本当にこの時期本当にね、皆さんお酒飲む機会多いと思いますので、本当に気をつけてください。はい。まあ僕もあと2回ありますけど、あと2回もう控えめに行こうかな。もう最初1杯だけ飲んだらもう飲まないようにしようと思ってね。ソフトドリンクでオンリーに行こうと思って、ね、ちょっと今年はね、もう自重しようかなというふうに思います。はい、ということで。まあそんなことがありまして。で、まあ木曜日はまあさっき嫌がらせメール来たっていう話しましたけど、まあ実はね、その嫌がらせメール来てた時に、実はまあ、嫌がらせメール来てた時に俺が何をやってたかっていうと、ね、まあ、実はね、若さん、ついにね、大学関連で、若さん、ついに、モデルデビュー。で、写真撮影してました。そう。ちょうどこのメール受けた時にね、まあ、プロの方に写真撮ってもらってたんですけど、まあ、証明写真じゃないよ。ちょっとモデルになって写真撮ってたんですけども、プロの方に、あ、いいですね、あ、ちょっと、目線こちらお願いします、さお願いします、とかね、言われてね、あ、ちょっとじゃあ、パソコンいじってるふりしてください、とかね、あ、いいですね、とかね、ちょっとじゃあ、顔上げてもらっていいですか、っていうね、こう言われながら写真撮ってて、じゃあちょっと写真確認しまーす、とかって言われてる時に、スマートフォン見たら、さっきの嫌がらせメールが来てたんですけど、まあ、っていうことを実はやってました。で、え？と、ね。意味わかんないってね。なんで若さんがなんか大学関連でなんかもう、なんかグラビアモデルのなんかデビューしちゃってんのみたいなね。話なんですけど、なんで若さんがモデルになったかの経緯に関しては、これでまた自治会のポッドキャストで話そうかなと思うので、自治会まで待っててください。引っ張ります。ということでね。なんで若さん、もううちの大学もとうとう狂ったんだね。若さんをモデルにするとか、もううちの大学もそろそろ腐ってんじゃねえかな。大丈夫かな？心配になってましたね。ということで、次回は、ノベルゲーム版いつかまた会おうね、リリース日、 なので24日に、ノベルゲーム版いつかまたあのについて詳しくお話ししていこうかなというふうに思います。お楽しみに。ということでここまでのカラーデザインでした。それでは次回までお会いできてさようなら。